アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますスタジオチッコアークよりお届けしております。皆さんこんにちは。6月の、10日火曜日、の配信でございます。浅田渉です。毎週、火曜日はですね、この番組、このスタジオチッコアークにて行われている、公開トークイベントの模様をお届けしております。なんかさっきから音がすごいですね。ここはあの港大阪港の本当にすぐ近くなんですけども、さっきからすごく汽笛の音が、よく聞こえてきます。なんかあったんでしょうか。異様に長い汽笛の音がさっきから何回も聞こえてきてますね。でですね、スタジオチッコアークで行われた、トークイベント、5月の24日の土曜日に、行われたトークイベント第14回目なんですけども、どういったテーマかと言いますと、アーティストと作る学校教育、教員の立場からというテーマでお送り、いたしました。大変、たくさんの方ね、ご来場いただいてですね、学校の先生の、ね、されている方とかアーティストの方とかアート関係の方、もしくは主婦の方からね、もういろんな方が、学校教育っていうものにどうやってこう面白い取り組みをしていくかということについて、考える会となりました。ゲストには、平森小学校で、現在、都道第二、小学校という、まあ、どちらも宇治の、宇治市立なんですけどもの小学校で、教員をされている糸井、進むさん、そして、現在も平森小学校で教員をされている、藤原ゆかりさん、この2名の教員の方に来ていただき、アーティストを読んで学校教育を、作り上げていく、その、仕掛けについていろいろと、お話をいただきます。その中で今回は、特に野村誠さんという音楽家の方、読んだ時の、ね、 お呼びになった時のエピソードであるとか、教師が、アーティストを読んだ時、そのアーティストと子どもたちと教師がどのようなこう役割分担といいますか、体制でですね、学校教育というものを作り上げていくか、というところなど、なかなか面白い話が、たくさん詰まってますので、ぜひ最後まで聞いてください。シリーズ第2回目の放送です。それではどうぞ聞いてください。
まず簡単に糸井さんの、からはダンスで理科と、あと運動館で、まあ、ダンスされるやつとか、野村真帆さんと林香奈さんの音楽のやつと、あと藤原さんがドリームコンサートの、様子をお伝えしていただいたんですけども、まず一番最初に、糸井さんがこういうのを始められた、まあ、きっかけというかやつはどれだったんですか。もっと昔からされてるんですかね。
これの前ですね、だから、はい、これは今の平森小、今じゃないか、平森小学校の時はある程度まとまった期間をでやりたいっていうのがあって、最初の初っ端はよくあるみたいに普通1時間とか1日なんかワークショップみたいな感じですね。それが最初でした。
はいはいはい。
ただ最初に来てもらったのが野村誠さんだったんですよ。
ああ、いきなりどちらかそうな、
いきなりね、いや多分それがこうなっちゃったんでしょうね。あの野村誠さんが朝日新聞の、なんだろう、なんか新聞に載ってたんですよ。あの大阪の、民泊で幼稚園の子供を集めて、幼稚園の子と音楽をやっている人がいるみたいなコラムがあって、幼稚園ってやるんだったらじゃあ小学校読んだら来てくれるかなと思って民泊に電話をしたんですよ。
はいはい。
何もないのに、そしたらそれが縁で、野村さんは東京の人やって当時、はい、今もまた東京に帰られたんですけども、はい、断りたかったみたいです、
はいはい、最初はね。で、何やいきなりと、
うん、でもう行けるとしたら来週のこの日なら行けるけどって、それは断りだったみたいですね。どうやら後で聞くと学校で1週間先で、それは無理やろみたいなんで、で僕は速攻で分かりました、じゃあお願いします
って言ったので、その日でいいからっていう感じ、
もうあとはどうとでもなるだろうということで、それで、はい、それおかしな学校だから一回じゃあ行ってみようかなって言って来てくださって、それがもうあまりの衝撃に、はい、それがまあこう発展していって、
一番初めに野村さんが来られて、じゃあやろうっていうことになって授業 の中に野村さん入ってってやるときにどこまで打ち合わせってされました、先生と野村さん。
いや、その時はね、本当にひどい話で、僕は今言ったように野村ま、はい、誠 とはどんなものかって全く知らなかったわけじゃないですか。で、子供いるから、はい、とりあえず来てやってみたいなノリで、今から考えるととんでもないことだったんですけど、で野村さんはじゃあ挨拶代わりに、じゃあとりあえず曲やるよって、で例の鍵盤ハーモニカでいろんな曲をやってくださって、その後子供たちとなんかね、手遊び歌みたいなのを一緒に子供と交流して、うん、何のことはない、まあ今にして思えばそれだけだったんですけど、子供たちはすっごい喜んで、うん、中には音楽家になりたいっていう子が出ましたからね、うん、そんなの僕が1年間ね、授業したところで音楽家になりたいなんて一人も作り出せないと思うんですけど、そんな衝撃的だしね、はい、申し訳ない、打ち合わせだからその時ほとんどできてなくて、まあでもしたところで多分当時の僕に打ち合わせができたかどうかは定かでないんですが、はい、
それって授業をそうやって野村真子さんとか最初に呼ばれる際に、はい、なんかこう、なんでしょう、根回しって言ったら変ですけど、はい、他の学校の教員の方とかに言ったりとかしたんですよね、最初いきなり始めるってわけで。
その同僚っていうのか同じ、
まあまあまあこういうことしますっていうので、最初になんかそういう一番最初にそういうことされるときに結構苦労とかされたんじゃないかなと思ったんですけど、そんなことはなかったんですか。
いや、やってからが苦労でしたね。
反響みたいな、
いやいや、というか、うん、OK 出してから、はい、例えば俺お金ないやとか極端な話、はい、来てもらうのに、うん、とか、終わってからやっぱり隣のクラスの先生が楽しかったけど、うん、で糸井さんあれは何みたいなとか、でもまあ子供こんだけ喜んでるからいいじゃないですか、うん、みたいな、当時は、うん、まあ後付けですよね、だからどっちかっていうと当時は、でも子供こんな良かったとか、うん、だからやる前の実は、うん、当時総合的な学習っていうのが入る入らないの時期で、うん、教師がいろんな試みをするときはことは当時は割に歓迎されてたんです、うん、
ああ、その総学習って言われ始めた時やから、は
い、まだね、いろんなゲストを呼んで何かをするっていうのが割に批判的に見る人は当時はなかったん
ですね。なるほど、うん、
今はちょっと違いますけどね。
違うんや、今は
今はちょっと違います。
ちょっと違うんです、
違います、はっきり言えば。
予算とお金はどうする、
1回目の野村さんたちに来ていただいた時には全く何も知らなかったので、子供からお金を集めました、音楽鑑賞費ということで校長先生に、集めてもいいですか、でいくら集めるんだって、ちょっとその辺の金額をうろ覚えなんですが、多分200円ずつぐらい集めたと思います。200円ずつ集めると当時の学校は150人ぐらいいたんで 3万円でも 3万円しか要するに用意できなかったんです。でそれは野村さんにも確かめたんですけど、3万円って東京から往復でかかるじゃないですか。で野村さん3人で来てくれたんですよ。で3万渡していや、それちょっとまあもちろん関西に来るもう兼ねてその日程は一応おっしゃってたんですけど、はいはい、そうしました最初は。
運動会とか一週間来てもらう時とかは予算を組んで、
あ、もうその頃はもうちょっとさすがにちゃんと予算を立てなきゃいけないんだっていうことは、はい、分かってきたので予算は組みました、
はい、結構じゃあ今事例紹介していただいたところは割とその辺ちゃんとやってるで、
そうそうそうです
ところがってことですね、
はい、はいはい、そうです。
なるほど。最初もともとそうやって、まあ、呼び張ったってことなんですけど、糸井さん自身が割とその芸術とかにもともと興味あったってことなんですか。こう変わった音楽が好きやったとかいう。
いや、子供が好きだったんですね。
ああ、はい、子供が好きだった、
うん、行くように当時その今はもう完全に下火ですが、モーニング娘。が爆発的にヒットしていた時期で、はい、子供ら一緒に歌ったりで一緒に体を動かしたりって、うん、やりたくて、うん、音楽もっとやりたい、 って偉く今にしてもらえば野村誠さんとモーニング娘。ってちょっとい
や違う、モーニング娘。聞いてもっと音楽したいって言ってじゃあ呼んできたねって言ったら野村誠さん
って、っていう知らないですからね。だからもっとダンスしたいって言われても、まあ試しにそのダンサーって当時インターネットで検索したら、それは社交ダンスのなんか教室が出てきたりダンスね、知り合いがいるわけもなく、はい、まあでも子供が、うん、もっとやりたい、
はいはい、
で、まあ、まさか糸井先生にねダンスを教えてもらおうなんていうことは思ってないわけで、うん、なんとか先生してよみたいな声がありましたね、はい、
そういう意味では藤原さんはなんかさっき表現するのが好きとおっしゃってましたけど、もともとなんかされてた、
はい、そう、大学の時にダンスをしてて、それが、まあ、コンテンポラに近いような創作ダンスだったので、うんうん、でもともとすごく好きで、うん、そしたら学校にねヒップホップでもないジャズでもない、うん、コンテンポラリーのダンサーが来て
て、ほんまにたまたま偶然ですよね。
ほんまにたまたまです。
そんな学校めったにないのに、
びっくり、隣の教室でダンサーが来て理科の授業してるみたいな、うんうん、
理科の授業してるからって言ったらダンス踊ってたんだ
運命です。
なんかその出会った時にそう、私がやりたいとかいうふうにはならなかったんですか？
もともとはやっぱり私自身も子供にダンスを教えたりっていうのを大学時代にしてたからやりたいなと思ってたんです、うん、で今もまあダンスクラブとかでは教えてるんですけど、やっぱり普段子供との関係で例えばやっぱりルールを教えたり授業中はこうあるべきみたいなことを教える、結構縦の関係を意識した、まあ、学級作りをしていかないと、私このそのダンスで理科もね全然見に行けなかったんですよ、うん、っていうのもすっごい学級がしんどくって、うん、もう学校教師やめようかなと思うぐらい子供ぐちゃぐちゃで、うん、から例えば私がダンスしようって言ってもそんなんしたないわみたいな、お前の言うことなんか聞くかボケみたいなそういう感じだったんで、だから自分がこんなことが子供によくって一緒にしたいなって思っても、うん、子供がそれをもう拒絶するような感じで、もうとてもダンスどころじゃなかったんですね、うん、でも運動会とかモアニバレーコンサート3月だったんですけども、その頃になるとだんだんは子供との関係も築けてきて、うん、自分も子供の前で踊ったり、うん、歌ったりっていうのがすごくできるようになったけど、最初はもうすごい怖かったので、自分自身がもう全く表現もできなかったし、うん、子供たちと一緒にするっていうのもできなかったんです、うん、でやっぱりちょっとまた話を戻すと、その野村さんのワークショップで何が衝撃だったかっていうと、やっぱり子供と一緒に作品を作るっていうことで、すごく子供の意見を丁寧に丁寧に大事にされるし、でいろいろで子供が出してきたものはそれはいいとかダメとかって言わずに全部取り入れようとしはるんですよ。例えば、まあ、授業に入れずに後ろの机の下でなんかこう潜ってこう覗き見してた子供が主役になるような なんか感じでワークショップを持っていかはったり、あと普通は、まあ、しちゃいけないような叩き方を子供がしてたり、ピアノこうやって肘で弾いてたりしても、あそれ面白いやんとかって言ってそのアイデアをこう取り入れはったり、すごくやっぱり私は音楽とか子供との関係はこうあるべきみたいな、そういう学級が崩れないように、まあ、その縦の関係をね意識した部分をしてたんやけど、やっぱりそれじゃ伸び伸びとした表現できないんやなと思って、やっぱり自分がダンスいくら好きでも子供と一緒にダンスをしたり音楽したり演劇したりっていうことにはちょっと限界があるなっていうのは感じます、うん、今でも、うん、やっぱそういう時に外部からこうアーティストの方が入ってくださることで、私自身も子供たちが表現しているのを安心して見ていれられたし、子供のいろんな部分を見れたし、例えばその結構じっとしてられなくっていろんな悪さをするような子であったり、人とうまく関われない子であったりっていう、なんかまあ問題行動を起こしがちな子どもたちほど活躍するんですよ、こういう時に。やっぱ人と違うことができるから、うん、あそれ面白いねとか、うん、そういう感じになって、で私自身も子どもの見方変わったし、子どもたちにとってもあなんとかくん面白いやんとか、なんとかくんすごいやんみたいに子どもたち同士の見方も変わったし、やっぱりうん、教えようと思ったら教えられるかもしれないけど、やっぱ教えるになってしまうんですね、私がやると。だから外部の方が入ってこうやって子どもたちと一緒に関係を持ってくださることの意味っていうのは
すごく大きいなと、
はい、第三者というか、うん、自分自身でこういきなり変身できませんもん
ね。そうそうそう、
ダンサー藤原からこうパーンとこう振り返ってなるみたいだったらいいけどなられへんし、やっぱり先生やんって言われるし踊っててもっていうことですよね。でそれで他の方が来たら、うん、また新たな発見を生徒に対してしてくれたりとか、なんかそれね、その時間帯は例えば普段こう悪さをするような子が主人公になれるけど、また日常に変えるっていうか、うん、普通の授業に戻った時っていうのはやっぱりこう変化してるものなんですかね、それって。
あ、
どうですか。
変化しますよ。あの結局あの小難しい言葉で言うと、うん、あのダンスをやっても音楽をやっても結局はそのコミュニケーション、
うん、
あの人とのコミュニケーションが上手くなる、そのダンスっていうものを間に入れてそのコミュニケーションが取れるようになるっていうことなので、だからすごく今まで今の話でいくと受け入れてもらえなかった子どもたちがダンスや音楽を核にしてそういうコミュニケーションが取れるようになって、だからすごく子どもが柔らかくなると思います。だその部分は残ります、確実に、
はいはいはい、柔らかく
柔らかく、はい、結局は認めてもらえると人間誰でもある種そういうところはあるんだろうなっていうふうに思うんですけどね。
なんかその第三者というか、まあ、外部からこう小学校に入ってきた時に外部ができることとその現場の人ができることっていうのが、例えば現場の人が先生だったら、そういうルールをちゃんとここまではしなさいとかっていうのをこうなんていうか土台を作るっていうかを現場の人が例えばやったり、ほんで外部の人がそこを伸び伸びさせるっていう役割分担みたいなものがあるのかなって思ったんですけど、そういうのって実際ありますか、それとももう全部丸投げというか外部の人にお任せしますみたいなことが多いですか。
あ、いや先ほど最初は訳も分からなくてって言ったんですが、やってるうちに、はい、あの今話してみたいに分かっていくこともあって、例えばそのさっき見てもらったダンスで理科っていうのでいく と、例えば理科の学習をね、うん、教師同士でこういろいろ打ち合わせしてても結局同じようなことを知ってるわけで、あまり実は発展性がないんですよね。でもダンサーの人と話をしてるとなんか突拍子もない話が出てきたりして、結構こう2人でこう教材研究をするみたいな感じで、だから何をするかっていうのは今は割と一緒に考えるみたいな。でその時にあのまあこれやったらダメとかなんとかいろいろあるわけですけども、そういう話はあんまりしない。
もう先になんかこう面白いアイデアを出したずっていうのがまああれですよね、
はい、結局はいろんな場面が出てくるよね、必ず。
そうですね。なんかこう、カツを入れたりするときとかってあるんですか。
カツ
ああ、こらーって ありますよ、僕は、うん、ありますよ。やっぱり危険であったり、
うん、
それはあの許されないだろうっていうことは申し訳ないですけど、
うん、
子供を叱ることはあります、
うん
うん、それに対してアーティストさんとかがあそこ怒っちゃったみたいなことってあるんですか。
あるか、すごいな、意地悪な質問
あると思いますか。
意地悪か、分かんない。でもそれなんかここまでは OK だけど、ここまでさすがにそこはダメだよねみたいな打ち合わせとかもされるのか、もうそれはもうリアルタイムで。
あ、しない、
しないです。
面白い、しないんですね。
野村さんとか、ね、の私あんまり経験がないから野村さんのワークショップで行くとやっぱりそういうあの外れたことをしてる子どものアイデアからワークショップがどんどんどんどん展開していく感じだったので、
うん、
あえてもうその時間は好きにさせておく、別の授業やったら言うけど、
そこはもうね任せて。それってね、例えば今回あのタイウタウさんとかさ、うん、あのやってもらったじゃないですか、うん、そういう作家さんによってなんかやり方とか違うでしょ、
うん、
進行で作家さんによってはこれは私出た方がええんちゃうか言った方がええんちゃうかとかっていうのが生まれるのかなっていう気もするんですけど、まあ、言った方がっていうほどじゃなくてもなんかもうちょっとこう枠組みを作家さんに説明した上でやっていただくとか、例えば野村さんの場合はもう丸投げで大丈夫やとかっていうのって結構こうバランス考えてはるんですか。前がいろんな方来てはるから。
そう タヨタヨさんの時は、うん、音楽をこう音楽作りをしてもらう部分はもう本当にリードしてもらってたんですけど、うん、やっぱり子供が同士がちょっとだらっとしてきたとか、うんうん、もう一回ちょっと集中して活動に集中させたいなっていう時とかは結構出ていったり、うん、あと結構トラブルで揉めてたり子供同士が、うん、揉めてたりした時は、うん、そこをね、アーティストさんに何とかしてもらうのがあるので、はいはい、教師が出る場面も結構多かったですね、
うん、ねやっぱりね変わってくるのが当たりますもんね、うん、
まあでもドリームコンサートっていうのは本当に、うん、もう来てもらった時に土曜日にコンサートをするっていうのが決まってて、うん、もう地元のラジオ局にも、うん土曜日に新曲ができるので取材に来てください
ってもう言っちゃうよ
最初ってるので曲ができ
ない
できないっていうのはありえなくて一曲披露するっていうのは決まってるのでちょっとお互いにその辺のプレッシャーがちょっと
あるでしょうね。
ドリームコンサートの時にそのタヨタヤさんがやられた時に私アークとアークリポート、はい、なんか見学
レポート
あレポート
リーって言ったらいいレポート
リポート、うん、
レポートを書きに行
くまた違うか
どまあど何でもいいです
でレポートさせてもらった時にそのお二人がすごく、専門用語なんかもしれないんですけどすごい仲介というかコーディネーターみたいな位置だったんですよ。すごくアーティストさんがいて子どもたちがいてでアーティストさんがもうどうにもできないところでそこはアーティストさんがしないでいいところはちゃんと締めるとかでこれはそのさっきも言われた期限があったりするのでなんかそれのためにちゃんと進行するというか運転するというかっていうすごい印象は受けました、うん、だからそういうコーディネーター的な位置もあるのかなって、
はいはいうん、ちょっと全く違う視点なんです。先ほど、確か藤原さんがおっしゃってたと思うんですけどもその学校っていろんな施設があってっていうふうにおっしゃってたじゃないですか。体育館があったりとか、まあ、ホールがあったりとかそれであんまりその学校市民というかその住んでる地域の人に開放するってことってまあ失礼やけどそんなにやってないのかなと思うんですけどそういう枠組みいっぱい作ってアーティストさん地域に住んでるなんか作家さんがそこになんか使うとかもしくは普通にコンサートいう形でいろんな人に来てもらうとかっていうのがもっと増えたら面白いなって思ったんですその辺やっぱり地域に開放するみたいなところもこう考えてはるんですかねどっか奥底で、
うん、
子どものワークショップっていうのもあるしもう一個はこう地域に開かれた学校みたいなのも意識されてるのかなってちょっと思ったんですけど
できたらいいなと思ってますし、うんまあ、体育館とかは、ね、今でもねその地域の団体の方が使えるようになってるんですよ、うんうんからそれをもっと体育館だけじゃなくて、うんうん、音楽室とか、うん、あと例えば大学生とか、はい、若いアーティストさんの作品を飾れるような廊下がそういうスペースになったりすると、うん、いいなと思いますけど、うん、まだ
なかなか難しいと
思う。次の一歩はまだ
その辺にもありトリさんどう
思ういやいやいややりますよっていうのはねこの前平田織座さんっていう劇作家がおっしゃってたんですけど、はい、教育格差はまだ 生ぬるくて本当に厳しいのは文化格差、うん、つまり教育に関心のある親は子供を例えば美術館にも連れて行くだろう音楽も聴かせるだろう、うん、でもそうじゃない子供はそういうものに触れる機会が例えば全くないじゃないですか、
はいはい、
とか経済的にこう豊かな街であるならばそういうホールとかもあるけれども、私も田舎の生まれですけれどもそういうところにはいろんな、うん、例えばホールもなかったり、うん、音楽も来なかったりその違いはものすごく大きくなった時、うんうん、でそもそも、さっきの少しお金のことが出たんですが芸術家と子どもたちっていう東京の NPO の支援を受けながら、はい、実施してきた部分もあるんですけどその代表の堤さんがおっしゃってるのは学校という場にアーティストを派遣するのに意味がある、
うん、
平等だっていうことですよね。
学校に派遣するのがポイントになってくるんです
よ。学校にアーティストが行くことによって本当に漏れなく平等に子どもたちが その体験ができる、
はいはい、美術館とか特定の場所じゃなくて学校に行ってもらうべきだと、う
んうん、でもやっぱりそれまでは担任してた子どもの範疇だったけども、例えばドリームコンサートみたいなことで学校と地域が結びつくことは、うん、やっぱりやらなきゃいけないことだろうなっていうふうに思ってます、う
ん、なるほど。
まあ今日明日にはできないのですが、うんうん、やりたいなと。やっぱ違いますですよね。いろんな絵を見ていろんな音楽を聴いて、うん、そのいろんな感性豊かな時期にそういうものに触れながら育ってきた子供と、うん、全くそういうものに触れることのなかった子供っていうのはそのテストの結果なんかじゃなくて、うん、もっと大きな部分で違いが、
うん、それって例えばそういうことと、まあ、子供のワークショップああいう形でいっぱい進めるとか地域に選ばれたことをするっていうのは一番こう結構重要なってことは親のこうなんていうんですか評価じゃないけど、ね、っていうのがでかいんですか信用を得るというかお子さんの生徒さんのようは親御さんの方がどんどんやってよって言ってくれたらこう後ろ盾になったりするのかなと思ったんですけど
あ
す、ね、やりやすくなるというかねそういうこと
そう、うんはい、それはそうだと思います、ね、ぜひっていうかいやそうだと思います、うん、はいあそうですねお家の人が学校にそういう声を届けてくれて、うん、ねじゃあ伊藤君やれよって言ってもらえるのが、うん、それは一番気楽ですよ ね、
いや例えばその、ね、ダンスで理科とか、
はい、
普通にこ、まあ、た子供が楽しそうに言ってたらいいと思うんですけど、
はい、
なんかこう親がたまたまダンス理科でダンス踊ってるって聞いたら逆に何やっとんねんあの学校はとかいうようなことがあったりするのかなと思ってその時にこうちゃんとその効用じゃないですけども、
はい、
ダンスをすることで理科をほんまに学べるとかいう裏付けというかいうこととかがちゃんと説明されて親御さんの信用を得るみたいなことって結構重要になってくるのかなって聞いててすごく思ったんですけども
はいそうですね、うん、だから今そのダンスで理科っていうその名前だけを取ると、
うんうん、
なんかそれどうなんっていうような響きなので一応そういうものを今やるときにきちっとその学問的な裏付けっていうのか大学の先生に入ってもらって一緒にやるとか、実はこれはこういう確かな事例もあってやる、
はいはい、
例えばダンスで理科っていうのはもともともイギリスでかなり取り入れられてて、イギリスでは確かな、まあ成果が出てると。
本当にそうなんですか。
本当です本当です、イギリスでは演劇だとかそういうダンスを、
うん、
教科学習に取り入れるっていうのはもうごく自然にやられてるって聞いてますし、そういうレポートも読んでるので、
うんうん、
とか、まあ、大学の先生にも入ってもらってそれを、なんだろう裏付けてもらうみたいな、
はい、
そういうことも実は裏側ではやってます。
なるほど。
そうでないとまた糸井がわけのわからんことをって言われますのでそう
またってこと言われてるんです
またっていいんです。
いいです。
はい、
はいはい、